ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は、日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月15日にシンポジウムを開催します。また12月22日には、若年層を中心とした啓発強化のため合唱コンサートを開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。12月1日、北朝鮮は人工衛星と称するミサイル発射を予告しました。これを受けて、12月5日、6日に中国の北京での開催が予定されていた第2回日朝政府間協議については、諸般の事情を総合的に勘案すれば、開催するのは困難なのではないかと考え、日本政府から北朝鮮に対し延期することを伝達しました。拉致問題インフォメーションでした。続いて、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。12月7日、韓国大統領選挙に対する北朝鮮の動向について伺いました。それでは、先生、よろしくお願いします。
韓国の大統領選挙まであと2週間を残す、そういう時期になってまいりました。この間、北朝鮮は韓国の与党のセヌリ党、そしてそのセヌリ党の大統領候補であるパク・クネ氏に対する批判を強めております。特にその対北朝鮮政策に対する批判を強めているということでありますが、そういう北朝鮮の批判を見ておりますと、一方で十分に北朝鮮はパク・クネ大統領が誕生することへの意識といいますか、準備というものを始めていることが伺われると思います。もちろん北朝鮮にとってみますと、野党候補であるムンジェイン氏が勝利するということが望ましいと、ムンジェイン氏の対北朝鮮政策が望ましいということは明らかだと思います。しかし、現在の韓国の世論調査等を見ておりましても、パク・クネ候補が勝利する可能性ももちろん十分にあるわけですから、北朝鮮はその点もすでに十分意識して対応を考えているのではないかということが伺われます。その点で非常に注目されましたのが、12月1日に北朝鮮の祖国平和統一委員会書記局が 公開質問状というものをパク・クネ候補に対して出しました。まあ、この公開質問状はパク・クネ候補の対北朝鮮政策についての質問ということになりますが、まあ、それを見ておりますと、今どういうことをパク・クネ候補に対して北朝鮮が求めているかと、パク・クネ大統領がもし誕生する場合、どういう北朝鮮政策というものを取ってほしいと考えているかということが明らかになっているかと思います。この12月1日の祖国平和統一委員会書記局の公開質問状で、北朝鮮は7つの項目の質問をいたしました。まず第1が、まあ、一番これが重要だということになりますが、2つの南北共同宣言ということになります。すなわち615共同宣言、そして 10.4 共同宣言ということでありますが、これを北朝鮮はやはり何としてもパク・クネ政権がもしできるんであれば遵守してほしいと、実行してほしい、履行してほしいという、まあ、そういう意思があることが十分に読み取れます。2番目はパク・クネ候補の対北対統一政策でありますが、究極的には自由民主主義秩序に基づく統一というものをパク・クネ候補は掲げているわけでありますが、まあ、これが北朝鮮にとってみれば困るということになろうかと思いますが、まあ、すなわち自由民主主義秩序に基づく統一というのは、韓国が北朝鮮を吸収するということになりますので、まあ、その吸収統一は絶対に認められないと、それはやらないでほしいという意思表示だと受け取ることができます。3番目が、これも重要でありますが、核放棄を優先する南北関係という、それについての批判ということになりますが、やはり北朝鮮はもしパク政権、パク・クネ政権ができた場合には、南北関係と核問題を分離してほしいと、切り離してほしいということを考えていることがよくわかります。4番目以下でありますが、まず4番目では、抑止力強化、同盟強化ということについての質問ですので、まあ、これ以上軍事力を強化することが望ましくないと思っていることがわかります。さらに5番目では、パク・クネ候補が北朝鮮人権法を作ろうとしていることへの質問ということになりますので、まあ、すなわち人権問題について干渉してほしくないということになります。で、6番目は 5.24 措置でありますが、まあ、これは2010年の3月に著南藩天安号の事件がありました。その後に李明博政権が取った制裁措置でありますが、まあ、それを解除してほしいと。そして7番目でありますが、まあ、一言で言えばということになると思うんでありますが、李明博政権の政策と決別するかどうか、まあ、李明博政権というのは対北朝鮮対決政策だというのが北朝鮮の定義でありますので、まあ、そこから決別してほしいということになると。まあ、要するに、南北共同宣言を基礎に置いてですね、北朝鮮を吸収統一することなく、核問題と南北関係は別に分離して関係を進めてほしいと。まあ、これが、まあ、北朝鮮の望んでいることだということがよくわかります。まあ、それが仮にパク・クネ政権が誕生した場合に、韓国に取ってほしい政策であるということであろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。日本政府は、拉致問題対策本部を中心に、政府一体となって、拉致問題の解決に全力で取り組んでいます。今回は、この拉致問題対策本部についてご説明します。日本政府は、拉致問題にどのような体制で取り組んでいるのでしょうか。2009年10月13日、日本政府は新たな体制による拉致問題対策本部の設置を閣議決定しました。この新たな対策本部は、 拉致問題に関する対応を協議し、生存者の即時帰国に向けた施策、安否不明の拉致被害者に関する真相究明、及び同問題への戦略的取り組みなど、総合的な対策を機動的に推進するため、従来の拉致問題対策本部に代わって設置されたものです。本部長である総理大臣と、副本部長である拉致問題担当大臣、内閣官房長官、及び外務大臣の合計4人で構成されています。また、対策本部の下に、拉致問題担当大臣を議長とし、関係府省の副大臣、または大臣政務官等を構成員とする関係府省連絡会に置くことも合わせて決定されました。最近開催された拉致問題対策本部の会合では、どのようなことが話し合われたのでしょうか。昨年の12月27日、金正日国防委員長の死去を受け、今後の対応方針を検討するため、拉致問題対策本部の第6回会合が総理大臣官邸で開催されました。会合では、拉致問題の解決なくして日朝の国交正常化なしとの基本方針を堅持しつつ、2010年11月に示された8項目にわたる本部長指示の方針に従って、拉致問題の解決に政府一丸となって取り組むことが確認されました。また、昨今の情勢を踏まえ、本部長である野田総理大臣から特に情報収集の強化、関係各国との緊密な連携をするよう指示がありました。さらに、拉致問題対策本部の体制強化を図るため、関係府省連絡会議の下に分科会を設けることになりました。以上、新たな拉致問題対策本部についてご説明しました。拉致問題解説でした。次は今週の一曲です。今週は懐かしい唱歌からふるさととおぼろ月夜を、さらに南こうせつ作曲の国境の風をお送りします。この3曲は今月22日に拉致問題の解決を願う合唱団が集まって開催される政府主催ふるさとの風コンサートの全体合唱曲として演奏される予定です。今回はこのコンサートにも出場予定の東京トルベールと NF レディースシンガーズの合同合唱団による演奏でお届けします。それでは3曲続けてお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、 松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数9950kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。